第一ペテロが開かれていると思います。今日で15回で、今日で最終であります。何かピタッと測ったようで、申し訳ありませんけれども、実は測っていたのでありますけれども、大体一章について3回ずつということで15回で、今日で終わりたいと導かれております。今日は大変短いところですけれども、しかし恵みがたくさん詰まっているところでありますので、御言葉の中の味わい、御言葉の中から語る私たちへのメッセージを汲み取らせていただきたいと思います。で、先週に振り返りたいと思いますが、5章の9節、もしかしたらパワーポイントが私が間違ってしまったかもしれません。合ってるでしょうか。9節と書いてありますが、9節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。先週は悪魔というものが決しておとぎ話の世界ではなくして、現実にしかも大きな力を持ってさまざまな世界の動きの背後に力を振るっている存在であること、それだけではなくして個々の信仰者をもライオンのようにそれを陥れようとチャンスを狙っている厳しい、恐ろしい存在であるということを自覚すること、しかし私たちは恐れるのではなくして信仰に立ってはっきりとそれに対して対抗する立場を取らせていただきましょうということを語りました。で、今日のところはこの手紙の締めくくりであります。たった3節しかありません。でも中を読んでみるととても味わい深いものがございます。まず12節をご一緒にお読みください。はい、私の認めている忠実な兄弟シルワノによって私はここに簡潔に書き起こり、恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。まずここでシルワノという人が出てきます。どんなお汁なんだろうかとかね、そんなこと余分な想像はしないでいただきまして、どんな人なんだろうかっていうことを見るとやっぱりこれも面白いストーリーがあるんですよ。このシルワノという人はシラスという人物が出てきますが、同じ人物です。で、シルワノっていうのは正式な名前、シラスっていうのが、短縮形で、このシラスという人はどっから出てくるかっていうと、パウロが第2次伝道旅行、パウロは3回伝道旅行をしましたが、その第2次伝道旅行、これはどういう意味で歴史的な意味があったかというと、キリスト教会が最初にヨーロッパに渡った、その出来事であります。その時にパウロと一緒にくっついていったのがシラスという人物です。ちょっと一つ一つ開いてみましょう。せっかくですから使徒の働き15章、使徒の働き15章40節どうぞ。面倒な方はそうかなと思って聞くだけで結構です。でも自分で確かめたいと思う人はどうぞ開けてください。15-40お読みしましょうか。ご一緒に。はい、パウロはシラスを選び主の恵みに委ねられて出発した。パウロはシラスを選びと書いてありますが、その前には誰かと喧嘩別れをしたと書いてあります。誰とでしょう。彼と一緒に第一次伝道旅行に行ったバルナバと喧嘩別れしたんですよ。クリスチャンなのに喧嘩別れってあるのもあったんです。両方とも主張を譲らなかったんです。どういう主張かというと、片方はマルコといういとこにあたる、バルナバのいとこにあたる兄弟が 第一次伝道旅行の時に途中で脱落して、もうこの先行けないよ、私は嫌だと言って、ね、脱走してしまったんですね。で、この人がもう一度一緒に加わりたいと言った時に、パウロはこんな男はダメ、信用できん、これから大事な伝道旅行をする時にこんな男と一緒に行くのは私はダメ、ごめんだと言ったのがパウロです。その時にバルナバは、この人だって悔い改めてるんだし、もう一度チャンスをあげようじゃないかと言ったのがバルナバです。どっちが正しいかは分かりません。両方とも正しかったのかもしれませんけども、いずれにしろバルナバとパウロは別れてしまったんです。教会の中にもそういうことは起きますね。いつでもみんなが仲良くしていれば一番幸せなんですけども、そうでなくて、しかもいわゆる利欲をめぐってとかね、利得をめぐって喧嘩するっていうのは、これ政治の世界ですけども、そうじゃなくて、正しいと思うことの、こっちの人はこっちが正しい、こっちの人はこっちが正しいと思って、正しいことのゆえに喧嘩別れしてしまうことがあり得るんですね。でも神様は不思議なお方ですよ。その喧嘩別れした二つとものグループとも祝福してくださった。別れたことが祝福になることがあるんです。別れたゆえにパウロはシラスという人を助手として連れて行きました。そこに何回かシラスが出てきますから、ちょっと見てくださいますか。16-19、今度は私がお読みします。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるために広場へ引き立てていった。パウロが牢屋に入った経験がピリピという教会にありました。その時にパウロとシラスは二人が牢屋に一緒に入った。25節を見ると、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美をしていた。この時にパウロを支えて、ここで落ち込まないで、牢屋に入ったけれども賛美しようよ、お祈りしようよって励ましたのがシラスだったんですね。そして17章に入ります。今度はテサロニケというところの教会に来ました。4節、彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従ったと書いてあります。まあ、ですからパウロのヨーロッパにおける最初の教会、ピリピ、テサロニケ、それから、ベレア、さらにコリントの教会、これらもこのシラスがくっついていって、開拓のためにパウロの片腕と戦ったんですね。ただパウロの手紙の中ではシラスという言葉を使わないで、シルワノと書いてあります。ですがどっちでも同じことであります。どういう経過であったかは分かりませんけれども、このペテロがローマに行った時にこのシラスと出会って、シラスがペテロを助ける立場になった。その意味でもこのペテロとパウロととても仲良かったんですね。ちょっと喧嘩したこともありましたけども、でもこんな風にして働き人を共有していたことが分かります。このさて、さっきのペテロに戻りますよ。私の認めている忠実な兄弟シルワノによって、私はここに簡潔に書き送りますと、この手紙の助けをしたのがシルワノであったということが分かります。どんな助けをしたのか、聖書学者の中にはシルワノという人は書記をしたんじゃないか、ペテロがこう言いなさいってずっと口述筆記を助けたのがシルワノだったと言いますし、あるいはそうではなくて、手紙を持って、この手紙の宛先はトルコ半島のさまざまな教会でありますから、その教会に手紙を持って行って読んで聞かせたり、あるいはコピーを取ってぐるーっと回して歩いたりする使者、わかりますね、使いの人としてシルワノが活躍したとも言われています。 私はどっちでもいいんだ、両方じゃないかなと思いますが、まあそれはあまり大したことじゃありません。でもそんな人の助けがあって私は手紙を書き送りましたよ、勧めをいたしましたよ。そしてこの次が大切なんです。私が勧めたこと、これはこれこそが神の真の恵みであるということを証ししましたよ。私はこの手紙の中でたくさんのことを書きましたが、この手紙の中で書いたすべてのことをぎゅーっと一つにまとめると、これこそが神の本当の恵みなんだよということを、私はこの手紙、五章の手紙の中で言おうとしているんです。で、私はこれが真の恵みって書いてありますから、それじゃあペテロは恵みという言葉をたくさんこの五章の中で使ったんだろうかと思ってずっと調べてみました。もう最近は便利ですね、あのコンピューターで検索っていうところにタッタッと出てきますので、私はいちいち丸つけて調べなくてもちゃんと教えてくれます。いくつあったかというと9回出てくるんですよ、この五章の中にね。神の恵みについて彼が豊かに書いているところがございますので、ちょっと代表的なものを2つ3つ拾っていきたいなと思います。それでどういうところにあるかと言いますと、例えば5章の5節、5章の5節、この間学びましたのであっと思い出していただけると思いますが、そこに何と書いてあるでしょうか。はい、ご一緒にお読みください。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです、と書いてあります。神様の恵みというものはへりくだった者に与えられます。高いところに行って俺は偉いぞとか、俺は頑張ってるぞ、俺は大丈夫だと思う人には恵みが与えられない。本当にへりくだって、神様私はあなたの力と恵みとを必要としていますという、へりくだったものに神様は豊かに恵みを注いでくださるということを学びました。それから10節もお読みください。これは先週学んだばかりですから思い出していただけると思います。3、はい、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあっての栄光の中に導き招き、胸さえ神ご神があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。ごめんなさい、私が変な読み方したので混乱してしまいましたが、ここには何と書いてあるでしょうか。あらゆる恵みに満ちた神様と書いてある。あらゆると書いてあります。この間もお話しましたように、あらゆるの中に人を許し、人を清め、そして全ての必要を満たし、私たちの心に豊かな恵みを、力を、喜びを注いでくださる、あらゆる恵みに満ちたお方、そして、完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださる、もう私たちが必要としてくださるものをすべて注いでくださる、恵みに、あらゆる恵みに満ちたお方、これが神様なんだ。ペテロはこの手紙を通して神様がどんなに豊かな恵みに富んでおられる方か、そしてその恵みをいただくときに私たちはえばって、俺は大丈夫という傲慢な気持ちではなくて、へりくだるときに恵みを注いでくださるということを強調し続けているわけです。さてちょっと遡りますけれども、それじゃあ恵みって一体何だろうか、定義の問題です。ここに記しましたけれども、恵みというのは与えしないものに対して与えられる神の特別な顧み、計らいということです。この与えしないというところが大事なんです。 もし私たちが時給1000円のアルバイトをして8時間働いて8000円もらったら、これは報酬です、報いです、給料です。ですからこれは恵みとは言いませんけれども、もし街を歩いていて見知らないおじさんからこれあげるよって1万円札でもくださったら、そういう経験はありませんけども、あったとしたら、これは全然理由がないわけですから、もしかしたら後でもって、あなたがどっかからお金もらったって言って、国会か何かで問題になるかもしれませんけどもまあともかく恵みですよね。これは全然理由がない、その理由なしに私はもらう価値がないのに与えられる。これは神様と私たちとの関係で言いますならば、私たちが一生懸命に働いて努力をして良い人間になろう、人生を切り開こう、良い人間になろうと努力をして、それに対するご褒美として神様が幸せをくださったら、これは恵みじゃなくてご褒美なんですよ。ところが聖書が言ってる恵みってのはそうじゃなくて、私たちの方では全然その価値がない、価値がないどころか、私たちは神様なんていらないよと言ってそっぽを向いてしまう、神様の教えなんて私は必要ないよと思って勝手な道を歩んでしまう、神様の道からなんかいらないよ、私は自分の力でやるよと言って、そして勝手な道を歩んでいた、そのものに対して、じゃあお前勝手にやってけとおっしゃらないで、そのものに対しても主は諦めないで、ほっぽっておかないで豊かな恵みを注いでくださった、これが聖書が言っている恵みということです。具体的な現れは何かって言いますならば、主イエス・キリストを十字架にかけて私たちのすべての罪を身代わりとして覆ってくださった、私たちのすべての罪のシミを取り除いて清めてくださった、それが神の恵みの一番大きな現れであります。で、ペテロはこの恵みにしっかりと立ちなさいと語っています。で、この恵みにしっかりと立つという言葉、私はちょっと言葉のニュアンスとして何か違和感を感じないではないんですね。恵みに立つということだけだったら、まあそうだな、神様のお恵みにすがることなんだから、これはもうリラックスしていればいいんだ、どんなことしたって神様は恵んでくださるんだから大丈夫、リラックスしてね、いる、お恵み教っていうんですけど、こういうお恵み教は時々問題があるんですよね。お恵み教は時とするとリラックスしていいですよ、罪も少々は構いませんよ、そのまんまでいいですよというリラックスした感じになってしまいます。でもペテロはその恵みにしっかりと立つという、しっかりって言葉が入ってるんですね。ですからちょうど私のイメージとしては、浴衣を着てリラックスしている恵みさんと、そしてしっかり立つ背広にネクタイを締めている着物と、この二つ一緒に着るような、ちょっと違和感をちょっとこの言葉で感じるんです。でもおそらくペテロはその違和感を持ちながら進めているんだろうと思います。この恵みに立つという立場を私たちは譲ってではいけない立場として、その中にしっかりととどまりましょうという強い勧めなんですよ。リラックスして何にもしなくていいよといういい加減主義ではなくして、この恵みに立つということはもっと言いますならば、信仰によって生活をしていくということです。聖書の中にこう書いてあります。あなた方が救われたのは恵みによって信仰を通してですということです。恵みによって信仰を通してです。これは 大切な恵みの受け取り方を示している言葉だと思います。どこに書いてあるでしょうか、エペソ書に書いてありますので、ちょっと開かせていただきましょうか。エペソ書エペソ書の第2章、そこに神の恵みということがパウロの言葉として記されています。はい、ちょっと長いんですけどもお読みしましょう。2章の3節ぐらいから飛び読みいたします。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。ただ恵み、そうです、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。うんぬんと書いてありますが、8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。ここに恵みのゆえに信仰によって救われたと書いてあります。もしこれに所有者の誰の恵みによるっていう、誰のっていう言葉を入れるとしたら何が入ると思います？誰の恵みでしょう。言うまでもありませんね。神の恵み。信仰にもし誰かのっていう言葉を入れるとしたら誰の恵み、信仰でしょうか。これは私たちの信仰です。わかりますか。つまり神の豊かな恵みが注がれていて、そこに私たちの信仰という受け取り手が手を取るときに救いというものが成り立つのです。この両方がないとダメなんです。神様の方からただ救いの手を差し伸べるという恵みだけではない、私たちがそれを捉える信仰、これが相まって私たちは救われる。今朝もお話ししましたので、繰り返しますけども、これが最後ですから、飽きずに聞いてください。私は大学生の時に、父親が経営している会社の寮がですね、葉山にありましたので、そこに友達と遊びに行きました。その友達というのは柏木君という船橋教会の友達です。で、ボートに乗って、深い海のところに泳ぎに行きました。そして泳いでおったんですが、 ある程度泳げたんですけども、完全にちゃんとは泳げない、中途半端な泳ぎですが、その泳いでるうちに自分が泳いでる場所っていうのは海底が数十メートルぐらいあるの深いところで泳いでるってことが突然分かったわけです。突然分かるのは遅いんですけども、その途端に頭が真っ白になりまして、体が硬直し、ズブズブと沈んでいきました。土左衛門になる直前まで沈んでいきました。でも幸いふーっと浮いてきましたので、その浮いてきた時に助けてくれって叫びましたら、柏木君が必死にボートを漕いできて私のところに迫ってくださいましてね、そして何度か浮き沈みやってるうちに彼がオールを出してくれたんですよ。ですから私はそのオールに捕まってボートに引き上げられました。これは嘘の話じゃなくて本当の話です。大学1年生の頃です。もし私がその時オールがなかったら、次の日の新聞の3面記事に小さく大学生一人溺死と書いてね、それでもう私の一巻の終わりであっただろうと思います。私はですからその柏木君の助けを本当に感謝しています。その時に差し出されたオールっていうのは、例えて言えば神の恵みなんです。ね、 しかしオールが出されても私はいや自分の力で泳いでいくから頑張るぞって言って拒否して岸まで泳ごうとして途中で沈んでしまったら自己責任ですね。その時にありがとうと言ってオールにつながってそして船に助けて、これは私の信仰です。そしてこの二章の節を思い出すたんびに私たちが救われたのは神の恵みによって、そして私たちの信仰によって救われたという、まあ、素晴らしいイラストではないかなと思います。その時に神の恵みを受け入れる信仰、それに寄りすがる信仰、これがなければ溺れたまんまになってしまいます。神の恵みの中にしっかりと立つということは、言葉を変えれば私たちが神の恵みの豊かさを感謝しながらそれに 100% 寄りすがっていくという信仰のあり方をはっきりと保つということです。私たちはしばしばそのことを忘れて、この救いを自分の力で全うしようとします。悪いことではありませんけども、パウロはあなた方がに始めてくださった救いの御業を肉の力で全うしようとするのか、それは愚かなことですよ。一生懸命で偉いかもしれないけども、それは間違ってますよ。徹頭徹尾信仰なんですということを語っています。この恵みの中にしっかりと立つということは、まさにこの恵みの中に私たちは全幅的な信頼を置きながら、自分の小賢しい知恵や力や経験やいろんなものを働かせて人生を乗り切ろうと努力するのではなくして、神様よろしくお願いしますよと言って、その自分の立場を信仰の中に保ち続けるということではないでしょうか。あともう二つポイントがあったんですけれども、すっ飛ばして終わりたいと思いますが、最後にもう一度戻りますよ。このところにバビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人と書いてありますが、このバビロンというのは古代バビロン帝国の首都であったバビロンではなさそうです。というのはその頃はもう大変バビロンは寂れておりまして、小さな田舎町になっておりましたが、そこにペテロが行くはずがありません。これは異教社会の象徴的な名前として、パウロがわざわざローマと書かないで象徴的な名前バビロンを使ったと考えられます。いろいろ迫害が迫っておりましたから、彼はきっと知恵を用いてローマという字を伏せたのでありましょう。そして婦人がよろしく、どんな婦人でしょうか。誰か有名な人がいたんでしょうか、ローマに。そうとも思えない。アジアの人たちがみんな知ってるような婦人がいたとも思えない。これも象徴的なことで、教会のことを婦人というような象徴的な言い方をしていた。ローマの教会の人々がよろしくと言っていますよ。また私の子マルコもよろしくと言っています。ここでマルコが出てきました。今さっき一番最初に話した話思い出しましたか。ペテロとバルナバが喧嘩したあの焦点となった男です。このマルコっていうのはなんとなく弱々しい男ですのようです。イエス様の最後の晩餐の時に家を提供したのがマルコのお母さんのマリアです。そしてイエス様が捕まりそうになった時に兵隊がやってきて、そしてお風呂上がりの若い男がイエス様の様子を見に来たが、兵隊に捕まって着物を掴まれたので裸で逃げた。なんか皆さんユーモラスなというか面白いお話がマルコ伝に書いてありますね。あれもどうやらマルコの自己紹介のようです。裸で逃げた男。そして第一次伝道旅行の時にパウロと一緒にくっついていって途中で逃げ出してしまった男。そこで 歴史が終わったかと思うとそうじゃないんですね。そのマルコが最後まで忠実にパウロに従って、そしてパウロが殉教して公主権になってしまう直前に、テモテに書いた手紙の中に、私のところにマルコと一緒に来てくれって書いてあるんですよ。第二テモテに、マルコは私にとって役立つものだからって書いてある。だからマルコも復活したんですね。そして復活しただけではなくして、ペテロと対して私の子マルコと書いてある。今度はペテロにも従っていった。おそらく彼はペテロと一緒に過ごしながら何をしたかっていうと、イエス様はこんなことをおっしゃったよ、こんなことをなさったよ、ペテロから直接聞き書きをしたんですね。それがマルコ伝なんです。今日10時からマルコ伝を勉強してらっしゃる方、それがマルコ伝の始まりです。神様は素晴らしいことをなさってくださいます。そしてお互いの挨拶を持って交わしなさい。私たちが今日これから愛の口づけを持ってってね、大人の人とキスしたらちょっと皆さんびっくりしちゃうでしょ。ですから、その時その時の文化にふさわしい方法で、しかし心を込めてお互いに挨拶をしましょう。礼拝終わった時に、どこの馬の骨だかわからない人が隣に座ってるなと思わないで、どうか一言ずつ挨拶を交わして、誰々さんですか、私は何とかと言いますよ、互いに挨拶を交わしてさよならしたいと思いますね。はい、神様がこのペテロ書を通してたくさんのことを教えてくださいました。これをもってこのペテロ書を終わりたいと思います。もう一度この恵みの中にしっかりと立っていなさい。御言葉を捉えてお祈りします。神様、感謝をいたします。あなたはこのペテロ書を通してたくさんの恵みをくださいましたことをありがとうございます。しっかりと立つということの意味をどうぞ私たちが捉えて、主よ、信仰によって日々の歩みを全うすることができるように助けてください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。